皆様こんにちは。ファミリートータルケアサポーターの我妻のぞみです。ふれあいは笑顔と健康への近道。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしてまいります。いよいよやってまいりました、年の瀬ですね。季節は冬ですが、関東はまだ少し気温が高めでしょうかね。とても過ごしやすいです。まあ、とは言っても空気は乾燥していたり、あと昼間とね、朝晩の気温差はありますので、体調にはね十分気をつけていきましょう。これからの時期風邪もひきやすくなるので、予防やケアの方法を知っているだけでも気持ちや体も楽になるかなと。で、一般的にこの風邪と言われるのは上気道のウイルス感染症のことを言いますね。上気道っていうのは、喉と鼻、肺の手前にある気管支といった、空気の通り道のことを言います。普段の呼吸でも乾いた空気取り込むので、鼻とか喉、いがらっぽくなったりとか痛めてしまうことありませんかね。特にこの季節暖房を使っていることが多いので、乾燥はますますひどくなりますよね。私も、電車やバスに乗ることが多いので、マスクはつけるようにしております。鼻や口の保湿意識した方がいいと思いますよ。やっぱり体の出入り口にあるこの粘膜が乾くと病気になりやすいです。この粘膜のところにウイルスと戦ってくれる免疫の子たちが潜んでいるので、潤いを保つこと必須ですね。周りでもそう、咳込んでたりとか、あとは熱っぽかったり、体が重だるいとか不調をね訴えてる人も増えてきました。なかなか予防をしているつもりでも人混みに入ったりとか、あと体の芯から冷えてしまったり、しっかり休息ができなかった時はね、不調につながっていくので気をつけていきましょう。あとは意外とお肌もカサカサになってしまいます。水分はね、汗以外にも、少しずつ体から出ていっているので、口に含むだけでも水分補給をするとだいぶ変わってきますよ。まあ自分自身のケアも含めて、周りの大切な方のケアね、乳幼児も含めてそういうお話を今日もしていきますが、メンタル部分も必要になってくるかな、姿勢も必要になってくるかな、食事もかなってね、全部は無理ですけれども、ちょっとずつつまんでお話をしていこうと思いますので、今日もね、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、改めまして、ファミリートータルケアサポーターの我が妻のぞみがお伝えしております。ふれあいは笑顔と健康への近道。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。さて、第6回目となります。今回テーマはですね、首を大切にっていうお話していきます。普段の講座でも首は命だよと教えて、お伝えしているんですけれども、体と心にとってとても大切というか重要な場所なんです。開催している講座はね、まん丸抱っこが多いんですけれども、ただただ抱き方を練習しているわけではありません。私の相棒でもありますベビー人形ちゃん、ちょっと重いんですが 1.5kg あるベビー人形と、あとは骨模型、それから妊婦さんの模型が登場してきます。この妊婦さんの模型、手のひらサイズですかね、ちょっとちっちゃいんですけれども、シースルーになっているので、臨月の子宮の大きさとか、あと胎児の入ってる角度、あとは体勢ね、あとその他の内臓の位置、 そしてママ自身の背骨の形を確認することができるんです。だから受講される皆さんもね、自分の体の中ってなかなか見る機会がないと思うので、興味津々でじっくりと見てますよ。あのご夫婦でね、参加された人とかも、へー、こんな風になるんだとかね。で、赤ちゃんもね、今胎児の時に 3D とか 4D とか、まあ、見れると思うんですけれども、まあ、それとは違ってこんな感じで子宮の中にね入ってたんだなとか、へーとか、すごーいってね、驚きとなんか感動と、うるうるするママもこの時点でいたりするんですけれども、この胎児の角度もその自然分娩ができるように位置をしているので、そのね、子宮の、そうね、胎児が10ヶ月間暮らすお部屋じゃないですか。その子宮はどんな状態が望ましいのかな。じゃあそれを支える骨盤はどんな風になってたらいいのかな。さらにそれを支える腹筋とか、あと骨盤底筋とか、どういう風になってたらいいのかなっていう感じでお話をしていきます。そうすると切迫早産の予防とか、絶対安静っていう状態をね免れたり、あとは腰痛とか股関節の痛みの原因も想像ができるんですね。もっと早く知ってればよかったなーっていう声をいっぱい聞きますけれども、大丈夫です。産後でも整えるサポートの仕方をちゃんとお伝えしてますよ。そんな感じでね、胎児とあと大人の背骨の形の違い、それから、成長段階を説明して、体と心のサポートやケアのやり方を実践していきます。この背骨の形状には首も含まれていて、成長や発達の著しい乳幼児の時期にいかにその首や背骨をサポートできたかによって、大人になってからの体の不調が変わってくるという、それはそれは深いお話をしているんですね。そう、いつもね、赤ちゃんに癒されてるのとかさ、妊婦さんのオーラにね、すっごい癒されるとかね、この仕事むちゃくちゃ幸せって私言ってるので、この人ちゃんとお仕事してんのかなってきっと思われてることもあるかもしれませんが、ちゃんとやってます、こう見えても。はい。でもね、こうやってその癒される時間とか幸せを感じながら日々を過ごせるってすごくいいじゃないですか。でね、そういう同じ思いを育児で、まあ、頑張ってるママやパパで当の本人です、お子さんたちにもね味わってほしくて、そのサポートをしております。そうでね、この胎児の時から体の良し悪しが決まると、先ほども言いましたけれども、それほど私たちの体っていうのは一生かけてつながっていきます。いい意味でも悪い意味でも影響が出てきます。どういうことかというと、二足歩行で生活している私たちね、一番重たい頭が体の一番上にあります。だからそれを支えている部分が、そう、首ですよね。なんかそのまま、背骨につながって、骨盤にもつながって、だから首でしっかりと頭を支えられないと、肩や背中とか、あとは腰にも余計な力が入っていく、いわゆるその歪みとか左右差が生じていくんですね。そうすると内臓にまで、さらには気持ちまで、自律神経のバランスがとかっていうのはそこなんですけれども、疲れてしまう、そういうつながりもあります。だから大人になってから肩こりがとか腰痛がとかね、頭痛が止まらないとか、でそういうので歪みを改善しようと思っても、なかなか時間もねかかるし難しいですよね。なので、筋肉や骨の発達途中である赤ちゃんの時からケアサポートをしていれば、スムーズに整った体と心が出来上がるわけですね。さらに赤ちゃんの時に首が座ったと思っていても、その後の姿勢など生活の中で歪みやこりはやっぱり出てきます。私もね、何年前だろうな、作業療法士さんに言われました、まあ、これセミナーの講師の作業療法士さんですけれども、我妻さんさ、首座ってないよねって、大人なのに、いい大人なのになんでって思いますよね。 赤ちゃん検診、なんだろう、4ヶ月ぐらいの、検診の時に首座ってますかっていうチェックが入ると思いますが、そもそも生後3ヶ月や4ヶ月で首はしっかり座ってるわけではないです。首周りとか肩周りの筋肉がしっかりしてくる頃なので、一生懸命力を入れて支えることができるようになってくるだけなんですね。だから赤ちゃんって、例えば8ヶ月、10ヶ月、1歳過ぎても眠ったりして脱力した時に首がダラーンとなるじゃないですか。特に縦の姿勢で抱っこされてる子とか、首もそうですけど、背中もすごい状態でふにゃふにゃって曲がったり、それがやっぱり見えないですけど骨盤の歪みになったりとかね、していくわけですよ。だから生後 3,4 ヶ月から徐々に首が座り始めて、約1年かけてしっかりしてくると言われてます。それまでの筋肉の発達をサポートするために首枕をしたり、屈伸運動したり、使った筋肉をね、しっかりケアしたりっていうのが大切になってくるんですね。だからその子供の、次の体の動きを踏まえたケアをしてあげるのが必要です。それが私たちの大人の役目かなと。何ヶ月になったからこれが絶対できるっていうことではないです。できるように繰り返し覚えるためのケアやサポートが大切です。なんか首に歪みとか癖があるままね、大人になってしまうと、最初にお伝えをした上気道、その空気の通り道も狭くなったりとかするとね、免疫力にも影響が出るじゃないですか。あと呼吸が浅くなったりとかするので、情緒が安定しづらくとかね、いろいろ影響が出てくるので気をつけてください。あと最近、そうね、ママからのお話も聞きます。上の子のお話もそうですし、見ていてもそうなん、発達段階で見ていてもそうなんですけど、成長段階の一つであるハイハイをね、しないで歩き始める子が本当に多いです。この成長段階をハイハイだけに限らず、一つ飛ばしていくことにあまり疑問や不安を感じていないことが私としては不安です。大丈夫かなと。よくね、大人じゃない、親だと、早くこういうのできるようになんないかな、早くこれできるようになんないかな、楽しみとして待ってるのはいいんですけど、早く早くっていう気持ちはちょっと置いとこうかなっていうのはお話ししてますね。だからその飛ばしていくことに対して、その子が大人になるにつれてね、結構大変な思いをすることが増える可能性が高いです。講座の中でも、なんでハイハイが大事なの？なんで首枕を必須っていうの？苦しくないの？首枕邪魔じゃないの？とかってね、疑問あります。でもこれはね、もう言葉で説明するよりも体で感じた方が理解と納得が早いから、まず体験してもらいます。はい、四つ葉になってお尻フリフリしてみようか。まだ腕でしか支えられない時はどうかな？お尻を上げるって大変だよね、とか。で、この歩き始めた時、背中ってどんな動きしてるかな、とか。どこの関節いっぱい動いてるかな。あとは、ハイハイに限らず仰向けで、手で足を持ってゴロゴロすると背中ってどんな感じ、とか。まず足に手が届かない親御さんも多いです。それはやっぱりそれだけ背中が張ってるとか、凝ってるとか、っていうところで実感するんですね。だから柔軟性っていうのはすごく大事なんだよ。ただただ柔らかいだけが赤ちゃんじゃないよってところね。だから、子供にやってあげるのではなくて、一緒にその楽しみながらお互いのケアができるようにするように、普段の遊びの中に取り入れられること、例えばハイハイとかだったら、パパやママの足をトンネルにしてくぐってもらったりしてもいいし、四つ這いのところをトンネルにしてもらってもいいしとか、それが乳幼児に限らず小学生とか高校生とかになっても、そういう遊びっていうかね、できるじゃないですか。そういうので自然と、バランス感覚養ったりとか、大きな筋肉を動かしたりっていう運動につながっていきます。でね、先ほど首は命だよってお伝えしてるんですよって話をしましたが、 首には、背骨と同様に神経が通ってますね。頭につながる神経、頭から来る神経で、頭と体のつなぎ目でもある首、その神経がね通ってるので、の伝達をスムーズにするためにも冷やさないこと、余計な力を入れないこと、これはもう赤ちゃんに限らず小学生、中高生、大人になっても意識をしてほしいですね。心と体の柔軟性とバランス感覚高めるのは本当に大事ですよ。今そうね、スマホとかパソコンをする機会も多いじゃないですか。学生さんもそうですけど、それが悪いわけではなくって、やっぱそれをしている時の姿勢って気にしたことありますね。私も、夢中になってやってる時は電車の移動でブログ書いたりとかFacebook に上げたりとかいろいろ作業もやってるんですけど、やっぱね、首がすごいこう前傾してる、わかるかな、顎がこう出てる、それは椅子に座ってる時でも、立ってる時でもそうなんですけど、顎がこう前に出てくると首が前傾してきます。首にかかる負荷っていうのが、ちょっと今ね何センチで何キロか忘れちゃったけど、5センチぐらい、4、5センチかかると、もう自分の体重を支えてるくらいの負荷になると言われてるんですね。それだけ首に負担をかけてるって、やっぱりほぐすのもなかなかほぐせなくなるし、喉とか首とかっていうのもやっぱり通り道狭くなっちゃったりするので怖いなと。で、あとはスマホ首もそうなんですけど、スマホ座りって言って仙骨のところで座っちゃう感じ、そういうのもやっぱり骨盤の歪みにつながったり、背中にね負担がかかるので気をつけていきたいです。で、講座の中でも、タオルを使って、首の凝りのほぐし方とか、あとは背中、脇の下、脇のラインですね、伸ばし方とかっていう、体操もしてます。すごい簡単なんですけど、なんかめちゃくちゃ気持ちいいっていうか、いつもこういうとこ伸ばさないとか気にしたことないとかね、いう声がやっぱ聞こえるので、そういうのも大事にしていきたいかな。はい、こんな感じで、子供に限らず大人も柔軟性、バランス感覚大事です。はい、高めていきましょう。
さて、次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがわ、
DJ からさは初めて1回も噛まずに収録を終える、
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ吹くわけない
の3本かもしれない、からさは和道のラジオ始めたんだが、
見てね
ー。ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
佐藤明宏の
アンチエイジ時積みの
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ、トラチ。
お疲れさんでジャポン、
お前ら絶対聞けよ、
うるさいんだバカチング、
ジャポン。
はい、ということで今回は首の大切さをお話ししてまいりました。これからの季節、寒くなるとね、無意識に首をすぼめたり、肩に力が入って背中が張ったりしてきます。体の中で冷えやすい場所、ね、首とか手首とか、首という言葉がつくところ、すごく冷えやすいので気をつけてください。だから逆にそこを温めてあげれば、ね、体の芯まで温まるよってことなんですが、マフラーとかストール、あとは手袋、レッグウォーマーとか使ってもいいと思います。特に赤ちゃんはハイハイとかタッチ、あとは歩くときに靴下を履いていると滑ってうまくね、歩けません。で、特に足の裏とか足の指を上手に使えなくなるので、裸足で過ごすのをおすすめします。あと女性ね、特にママ、おっぱいも冷える場所なので、首や脇のリンパとか、あと血液の流れを良くして乳腺炎の予防にもしていきましょう。ね、ちょっとお知らせにもなりますが、まず私が配信しておりますファミリートータルケアサポーター養成講座では、普段の生活が楽にで健康になるようなサポートができる方を育成しております。 ここまで、まあ、半年間ラジオで伝えてきてるよ、こういう感じですね。まあ、難しい解剖生理学は置いといて、まあ、分かりやすい言葉で普段の生活に、使えるケアとかサポートの仕方ができる人育成してます。あと来年の話なんですけれども、普段ね、トコちゃんベルトね、骨盤をサポートするトコちゃんベルトの指導も行ってますが、トコちゃんベルトで有名な青葉の認定を今回受けることができました。で、骨盤ケア教室を開催するのが決定したんですね。はい、指導とはまた別に、定期的にやっていきたいと思います。妊娠していてもしていなくてもケアが大切な骨盤です。一生かけてね、歪みのない骨盤でいきましょう。だから普段から整えていける定期的な開催、今準備中ですので、詳細に関してはブログやフェイスブックからチェックをしてください。ねえ、だから赤ちゃんもそうですが、私たち大人にとっても、まあ、寒さ暑さっていうのは、まあ、日本に住んでればいろいろ体感するんですけど、そこから免疫力が高くなるってこともありますし、体の柔軟性につながるところもあるし、心も育っていくので、とてもいい環境かなっていうのは思います。今年も残り少なくなってきましたが、笑顔の時間がたくさんたくさん増えますようにね。また次回も楽しくお会いできますように。またね。